さて今日は Adobe の AI Firefly についてちょっと深く見ていきたいなと。
お、Firefly ですね。
ええ、AI で画像とか動画をどんどん作れるツールで、著作権もクリアしてて商用利用 OK っていうのが大きいですよね。
そうですね。安心して使えるのは魅力です。
生成塗りつぶしとかテキストからの画像生成、それにベクトル生成、最近は動画までかなり進化してます。
うんうん。
特に日本人画像の表現力が良くなったって聞きませんか？前はちょっと苦手な印象ありましたけど。
ああ、それは確かに。かなり自然になりましたよね。ただできることが増えた分、どうやって使うのとか、料金って、クレジットって何みたいな、そういう疑問の声も結構聞くんですよ。
ああ、なるほど。確かに。
ええ。なので今回は、提供いただいた Vlog さんの記事を参考にさせてもらいつつ、その料金プランとかクレジットの仕組みをこう分かりやすく解き明かせたらなと。
いいですね。自分に合った使い方見つけたいですもんね。
はい、そのお手伝いができればと思います。
じゃあまず基本のところから。 Firefly ってどうやって始めたらいいんですか？無料でも使えるんでしたって？
ええ、そこがまず一つ目のポイントですね。Adobe アカウントさえあれば誰でも無料で始められます。
あ、アカウントだけあれば OK なんですね。
はい。で、無料プランだと毎月25クレジットがついてきます。これでまあ基本的な生成は試せるかなと。
うんうん、25クレジット。
そしてもう一つが Adobe のクリエイティブクラウド、まあ、CC ですね。これを契約してる方向け。
CC ユーザー、特典があるんですね。
そうなんです。こちらはかなり手厚くて毎月1000クレジットが付与されます。
1000、25と1000じゃ全然違いますね。
もうほとんどサービス感覚でかなり使えますね。
そのクレジットっていうのがやっぱり鍵なんですね。どういう仕組みなんですかこれは？
そうですね、 Firefly では何かを AI で生成するときにこのクレジットを消費するという形です。
なるほど。
基本的なルールは結構シンプルでして、テキストから画像生成とか写真の一部を AI で自然に変える生成塗りつぶし、こういうよく使う画像系の機能は1回の操作で1クレジット。
画像は1回1クレジット。それは分かりやすい。
すごくシンプルですよね。画像に関してはかなり気軽に試せるようになってます。ただちょっと注意が必要なのが動画生成なんです。
あ、動画。
はい、こっちは消費クレジット数はぐーっと多くなります。例えば標準画質、まあ 540p ですけど、これで20クレジット。
20ですか。
で、もっと高画質 1080p になると100クレジット必要になります。
100、それは結構違いますね。画像は1、動画は多めって感じですか？
まさにそんな感じで覚えておくと良いと思います。
なるほど。それでその毎月もらえるクレジット、使い残したらどうなるんですか？翌月に持ち越せたり。
そこがですね、ちょっと残念なお知らせというか。
え？
毎月もらえるクレジットは翌月に繰り越しができないんです。
え、繰り越しなし？
ええ。
それは使い切らないともったいないってことですか？
そういうことになりますね。月内に使い切るのが一番お得と。
うわぁ、それは毎月ちゃんと計画しないと結構無駄にしちゃう可能性もちょっとシビアですね。
そうなんです。毎月コンスタントに使う方にはいいんですけど、波がある場合は少し意識が必要かもしれません。
1000クレジットもらえる CC 契約者でも繰り越せないのは同じなんですよね？
はい、同じルールです。
それでその CC の1000クレジットなんですけど、これがあればもう Firefly の機能は全部使い放題と思いきや、 Vlog さんの記事によるとそうでもないと。
あ、そうなんです。そこちょっとややこしいところですよね。
特に動画生成とか音声翻訳とか CC 契約してるのにさらに追加でお金がかかる場合があるってどういうことなんでしょう？
おっしゃる通りで、ここは少し混乱しやすい点かもしれないです。 CC 契約でもらえる1000クレジットは主に先ほど言ったような基本的な画像生成機能が対象なんですね。
はいはい。
で、動画生成とか、あと最近注目されてる音声翻訳みたいな、より高度で、まあ、サーバーのリソースをたくさん使うような機能は、この1000クレジットの範囲外なんです。
ああ、なるほど。計算が重い機能は別扱い、みたいな。
そういう機能を使うには、CC 契約とは別に、Firefly 専用のサブスクリプション、例えば月額1580円のスタンダードプランとか、 そういうのに入る必要があるんです。
なるほどな。サーバー負荷の違いですかね、やっぱり。
まあおそらくそういう理由が大きいんじゃないでしょうか。動画先生とか相当マシンパワー使いそうですしね。
確かに CC のメニューからたまに Google の Imagine 3とか他の AI モデルを選べたりしますけど、あれも結局追加の優勝オプション扱いになるってことですか。
はい、その通りです。 Firefly のクレジットとはまた別の課金体系になりますね。
なるほど、了解です。ということはこれから Firefly 使ってみようかなっていう方は、
ええ、
まずは無料プランで画像生成とかを触ってみて、それでもし動画とか他の高度な機能が本格的に使いたくなったら、その時に初めて月額の Firefly スタンダードプランとかを考えるみたいな、そういう流れが良さそうですね。
そうですね、それが一番現実的なステップかなと思います。ご自身の使いたい機能に合わせてプランを選ぶという形ですね。画像メインなら CC のクレジットで十分なことが多いでしょうし、動画とか音声とかそういうのをやりたい場合は追加投資を検討すると。
なるほど、よくわかりました。というわけで今回は Adobe Firefly の料金体系とクレジットの仕組みについて見てきました。
はい、
まとめると、無料でも始められるけど画像をたくさん使うなら CC 契約が断然お得、ただ動画生成とかもっと高度な機能を使いたい場合はCC 契約者であっても追加で Firefly 専用のプランが必要になることがあると。ここが注意点ですね。
その通りです。そしてもう一つのポイントはやっぱり CC の1000クレジット、これは大きいですが繰り越しができない。
そうでしたね、使い切り。
さてこれを踏まえてですね、もしあなたが CC ユーザーで毎月1000クレジットもらえるとしたら、この使い切りのクレジットどう活用しますか？
おお、問いかけですね。
毎月きっちり計画立てて決まったプロジェクトのために使うのか、それとも、まあ余らせるのももったいないから毎月何か新しい表現とか新しい機能を試すための実験費用として割り切って使うのか。
ああ、実験費用って考え方面白いですね。
ご自身の創作スタイルに合わせてちょっと使い方を想像してみるのもなかなか面白いかもしれませんよ。